ジオ聖教ラボ。皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が聖教新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの聖教新聞報道局ナビノスケと、
皆さんこんにちは、ラーメンで美味しいと感じるのは前半だけ、報道局トムさんです。よろしくお願いします。
あ、後半は重くなっちゃいますか。
ちょっと年で、ちょっと油がですね、だんだんこう重たくなってきて、もう一口目はすっごい美味しいじゃないですか、うん、あ、もう人間にはこれは必要だぐらいの美味しさなんですけど、はい、後半どんどんなんかちょっと辛くなってきちゃうみたいな、年になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
トムさんよろしくお願いします。
ということで、今回2本撮りでして、中ちゃんが前回から引き続きご参加いただいております。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お願いします。
なんか2本撮りって不思議ですよね。はい、よくタイムリープもののなんかアニメとかで、うん、なんかこのすごい何百年みたいな時を超えたキャラクターが、あなたたちにとっては一瞬のことだったかもしれないけどみたいなあるじゃないですか。
はい、
なんかそれがだから逆に起きてますよね。僕たちはもう連続で撮ってますけど、ね、リスナーからしたら大体まあ1週間2週間空いて、はい、おー、読書会の後半だと思って聞いてるのに、僕たちはもうついさっきのことですみたいな、
ぶつ続けでやってますもん ね。うん、確かに逆なんだ。SF みたいな、
どうでもいいっすね。ということで元気よく、やっていきたいと思うんですけれども、
思います。
はい、ではナビちゃん、前回に引き続きのテーマですけれども、お願いします。
はい、今回のテーマはこちら、2023年秋の読書会後編。
はい、めっきり寒くなりまして、秋どこ行っちゃったんだろうということで、うん、聖教ラボから秋をお届けしていこうということで、
そうですね、
読書の秋、前回は本紹介をですね、3人でやりましたね。
楽しかったですね。
はい、
楽しかったです。興味深かったですね。どれも
白熱しました。
はい、
中ちゃんのやっぱおすすめの本がですね、ちょっと僕はもう早く読みたいですね。
獣の夜。あ、そうですよね。
はい、ということで読書について後編もやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとテーマがですね、人はなぜ本を読むのかっていうちょっと大きなテーマで前回アナウンスいたしましたけれども、
深いテーマですもんね。はい、
まあ、ちょっとだいぶでかいですね。
だいぶでかいですよね。
だいぶでかいです。
だいぶでかいので、リラックスして話を進めていければと思うんですが、うん、
はい
はい、まあ、ちょっと前回最後の方にお話ししたのは、タイパですね、まあ、タイムパフォーマンスというか、うん、はい、短い時間で効率よくいろんなものを得ていくみたいな、まあ、そういうちょっとまあ風潮というか、そういうのがある中で、まあ、本って結構読むの大変ですよねっていう話がありました。ナビちゃんは結構本読める方ですね。
あ、そうですね、小説とかが結構好きで、なんか読んでいく中で自分でこの映像をこう想像したり、こんなドラマとかも好きなので、あ、このキャストでやってほしいなとか考えながら読むのも楽しかったりしますし、全然そういうの関係なく物語に引き込まれて読むのも好きで、小説が特に好きだなって思います。
いいですね、小説好きな人っていうのは。う
ん、あ、中ちゃんさんはあんまり小説好きじゃないですか。
実は結構本は読むの苦じゃないんですけど、はい、小説を読むようになったのは本当にこの読書のページの担当させていただいてからと言ってもいいぐらいに、そんなに読んでこなかったんですよね。
意外ですね。
だからこれで、このお仕事を通してこの小説を読むっていうことのなんか良さっていうのを自分も感じるところがあったので、今日はそんなところもお話できたなというふうに思ってます。
なるほど、
楽しみですね。
はい、僕は結構読書っていうと結構構えちゃう方で、うん、やっぱちゃんとこう読まなきゃなっていう意識があるっていうか、本当隅から隅までこの作者の意図を汲んでみたいな、ちょっとそういうような意識もあって、ちょっと分厚めの本とかだとなかなかこうまとまった時間がないと読めないなとかって思っちゃったりするんですが、でも本を読むこう目的っていうのは結構やっぱ人バラバラなもんなんですかね。
やっぱりバラバラであっていいとは思うんですよね。うん、特に小説なんかは本当にエンターテインメントのところも基本的にはあるし、やっぱりその人にとっての喜びっていうか楽しさっていうものをこの本がこう与えてくれるっていうところがあると思いますんで、うん、やっぱりそれを求めて、小説を読む方は多いと思いますし、なんか私の知り合いなんかでもミステリー小説だけを、うん、延々読んでいるっていう人もいますし、それは本当に本を読んでる中ではかなりレアなケースなのかもしれないんですけど、けどその人の喜びの一つなんだと思うんですよね。だから小説に限らず自分自身のなんか目的がある、まあ、なんか勉強になるもそうでなんだと思うんですけど、何かしら皆さん目的感を持って本を手に取ってらっしゃることが多いんじゃないかなというふうになんか思うんですけどね。
なんか僕もあの小学生を取材をしてますんで、あの本好きなね、あの小学生のメンバー取材すると、まあ、中には本当にこう小説じゃなくて、なんかもう恐竜図鑑みたいな
図鑑、
宇宙の大図鑑みたいな、
いいですね、
ね、のが好きな子もいて、まあ、それもなんていうんですかね、目的があってこう本を手に取ってるっていうことなんですかね。
やっぱりなんかその人の興味のある分野っていうものの情報がやっぱコンパクトに結構整理されてまとまっているっていうのが本の良さだと思うんですよね。まあ、図鑑に、まあ、ないといえばストーリーは確かにないかもしれないけれども、うん、けどそこにこうグッと凝縮された、まあ、恐竜だったりなんか生き物だったり乗り物だったり、あの私の子供なんかもとても好きなんですけども、やっぱそれがあの多分その人の引きつける良さになっているんじゃないかなと。別になんかそれは子供だけに限らず、なんか図鑑とか全部の名鑑みたいなものが好きな方ってすごくいっぱいいると思いますし、なんかそれも含めてこう眺める、そういう好きなものに没入できるっていうのが、まあ、ストーリーっていう人もいるし、なんか情報だったりするし人もいるし、まあ多分それは人それぞれですごくいいんじゃないかなって思ったりはしますね。
いろんな楽しみ方がありますね。
思いますね。なんかナビちゃんはこうどんな目的というか、感覚でこう本を選んだりとか手に取ったりしてます？
あ、そうですね、でも割とこう携帯で何か動画を見るとかテレビを見るとかと同じ流れで本を読むっていうのがある気がしますね。エンタメの一つとしてなんか好きぐらいで、ものすごく本が好きってわけではないけれども、本があると毎日がちょっと豊かになったりするなっていうふうには思いますし、前回の放送の時にあの中ちゃんに来ていただいた時にですね、積読とかあのそういうことも教わって、本が読んでる瞬間があるっていうお話があったんですけど、
しましたね、
ですよね。その時にあの その話を聞いてから家の本棚を見ると、あ、読んでないのと読んでるのがあるっていうふうに思ったりもしたので、なんかあのそれぞれに合った楽しみ方ができるんだなっていうふうに改めて思いましたし、私自身のこの楽しみ方としてはエンタメの一つという目的があるかなっていうふうに思います。
やっぱりさっきの本が読んでいるっていうのがなんかね、はい、あの読むじゃなくて読んでいる、呼ばれてるって感覚とか本当にその通りだと思っていて、やっぱりなんか自分自身が何かしらのこの、まあ、どんないろんな本に出会うタイミングはあって、それは偶然なところもあると思うんですけど、やっぱり読みたい本っていうのが出てくるパターンもあるんですと思うんですよね。だそういう時になんかこう前は読む気がしなかったけど今回読んでみようかなっていうような本も多分出てきたりとかすると思うんで、なんかそういうふうに自分自身のタイミングでその得たいものが変わったとしても、またなんか自分自身が楽しみたい目的が変わったとしても全然ありな気がしますね。
はい、ちょっとあの角度を変えるというか、あのまあリスナーの方にこういう方いらっしゃるかちょっとわからないですけど、なんていうかあの僕が今感じているのはですね、あのまあ本っていうのはまあこう読まなきゃいけないというか、やっぱこの教養みたいな形で、まあ今ナビちゃんエンタメって言ってくれましたけど、なんかもうそれよりもなんかこの高尚な人間として本を読むのはもう当たり前であるみたいな、なんかそういう意識がちょっとあの育ってきた環境的にある部分がありまして、そういうところからやっぱこの勉強なんだっていうふうに思っちゃったりするんですけど、
敷居の高さみたいなところですよね、はい、やっぱり一つはやっぱりいろんな情報が、まあ、詰まっているっていう意味では確かに本ってすごく長い歴史がやっぱりあると思うんですよね。だそういう意味では人類がこう続けてきたこの情報、自分が考えていること思っていることを伝えるための、まあ、営みとしてこの文字を使ってそれをメッセージを残してきた、でそれを受け取るっていう作業が、まあ、すごい長い時間続いてきた、まあそうですね、人類が長く続けてきた、まあ、営みなんだろうというふうに思うんですよね。まあ、その分厚さっていうのはやっぱり今の現代を生きている私たちにもやっぱり通用する部分がやっぱりあるんだろうと思うんですよね。一番多分きっと人が思ったことを全然違うところの人たちに伝えるための手段として、まあ、あんまりエラーがない手段な気がするんですよね。だそういう意味ではこう今本当に動画とか音声とかこれもそうですけれども、まあ、いろんな手段がある中で、まあ、本というものが生き残っている理由っていうのはなんかそういう長い間積み重ねられてきた営みのこの確かさみたいなところがきっとあると思うんですよね。まあ、その上で今本当にいろんなメディアを使って情報が発信されメッセージを届けられる時代ですので、なんかそれが本に 対して劣っているとか、 なんか優れているっていうところは多分それぞれにあると思うんですよね。なんかそういう意味ではなんか本だけがなんか突出して偉いっていうふうにもなかなか思わないですし、うん、例えば映画でもいいですし、まあ、じゃあ TikTok に何がつまらんがしょうもないものかって言ったら、まあ、しょうもないかもしれないけれども、その瞬間の爆発力みたいなものはやっぱり本とかそういった既存のメディアにはきっとなかったものだと思うので、きっとどんどんどんどんそういったメディアもブラッシュアップされていくと思うんですよね。面白い方向に、素晴らしい方向になっていくんじゃないかなと、なんか個人的には楽しみにしているところですね。
じゃあなんかそんなこう構えず、もっとこうフラットにこのまあ本を読むことをこう楽しむというか、まあ自分にとってこうプラスなものとして、なんかこう肩肘張らずに読んでいいっていうか、
そうですよね、
そんな感じですかね。
そうだと思いますね。これはお金もちょっとかかったりすることも、本をね買ってしまうとお金もかかってしまうこともあると思うんで、うん、そうですね、まあ、全部が全部という感じではないかもしれませんけど、中には本当に本を読むことをお勧めされているような方の中には、もう本なんて最後まで別に読まなくていいんだと、うん、飽きちゃったらもう置いちゃっていいみたいな人もいますし、まあ、もったいないといえばもったいないかもしれないですけども、まあ、確かに時間もかかることだしお金もかかることなので、もう次行こうっていうのも全然ありな選択肢の一つなんじゃないかなというふうに思いますね、うん、
なるほど、ね、
自由な読み方の提案を今していただきました。
なんか肩肘張らずに、うん、なんかそれで本に触れる機会が減ってしまうのももったいない話だなというふうに思います ね、
う
ん、
そうですよね。はい、なんかあと僕が好きなジャンルが実学というか、
はいはいはい、
なんかチームで成功するにはとか、
熱いですね。
まあ、自己啓発系ではないんですけど、このなんていうんですかね、まあ、哲学だったりとか、まあ、この社会とか未来がどうなっていくかをこう考えたりとか予測したりとか、まあ、メディアがどう発展していくのかとか、なんかそういうのがすごい、まあ、僕の興味があるところで、まあ、そういう本ばっかり手に取ってしまうんですけれども、なんかね、小説読んでる人の方がなんか偉いじゃないですけど、なんかすごいみたいな
のちょっとありますね。そんなことはね、きっとないですけどね。
そんなことないと思います。
まあだからやっぱりトムさんがとても真面目なんだろうと思うんですけど
出ちゃいましたね、私の真面目なところが出ちゃいました。
真面目なところが
やっぱり今トムさんが言った、例えばこの前の政教新聞の11月14日付でもですね、気候変動が人類にどんな影響を与えるかっていう、まあ、気候崩壊後の人類大移動っていう本をですね、ご紹介させていただいているんですけれども、うん、これなんかも気候変動がどういうふうに我々の生活に影響を及ぼすんだろうかっていうふうに、やっぱり自分自身のアンテナが向くとやっぱり読んでみたいってなると思うんですよね、うん、けどまあ普段そういうことにアンテナが向かない状況でそれをボール投げられても、あ、ちょっとなんか別に今読みたいわけじゃないですっていうふうになると思うんです。やっぱりその時その時でこうやっぱり自分自身が読みたいもの、読みたいものっていうか自分自身がこう考えていること、思っていること、なんか知りたいことっていうことはまあ常に変わっていくと思うんで、まあそれがやっぱり世の中だったり、あと考え方だったり人とのやり取りだったりっていうところが中心の方っていうのは、やっぱり中心の人というのはやっぱりそういう実学というか実際にそういうことの問題について考えている人たちが最先端でどうあるんだろうっていうところに興味が湧くのはとても自然なことかなってやっぱ思うんですよね。でじゃあ小説が何がすごいかっていうと、またそれはそれで多分いろんな意味があることなんだろうと思いますし、また小説ならでは の面白みというか強みっていうのはきっとあったりするんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
ちょっと
はい、
私気が楽になりました。
あ、よかった、はい、きっとリスナーの皆さんにもね、こうやってなかなか本手に取らないなとか、取れない方もねいらっしゃるかなとも思います。あ、でも本って本屋さんにある本が全て本だっていう風にするならば、アイドルの写真集とかは読書に入ると思いますか？
これアイドルの写真集深い話ですよね。
深いですよね
話ですよね、うん、やっぱりファンとしてはどうしても欲しい
、うん、買っちゃう。
やっぱりだけどそれってやっぱり自分自身にとってどういうものなのかっていうのってあると思うんですよね、うん、やっぱりなんかアイドル、まあ、推しであったならば、はい、この写真集が出るって結構夢の舞台っていうか、うん、人気がやっぱりないと写真集出ないと思いますので、
あ、そうなんですね、
やっぱそのなんか自分自身のなんかこう アイドルを推してきた、このアイドルと一緒に成長している、アイドルと一緒に歩んでいるという一個の過程として、なんかメルクマールみたいな、うん、なんかマイルストーンとして持っておくっていうのはすごくありなんじゃないですか。あ、本って意外と読んだ時にあの時のこういう自分を覚えているみたいな機能もあるので、なんかそういう意味では結構読書のうちに入っていいんじゃないかと僕は思ったりします。
中ちゃんの熱量がすごい上がりました今。
アイドル、
アイドルの写真集で、はい、これはご経験が終わりという
え、いくつか持ってますね。
へー、
そうなんですね。
今安心したリスナーの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
は
い、
そうですね、うん、ちょっと別のね、ラボの枠を設けてなんかやりたいですね。
そうですね、詳しくここも、
はい、いつかじゃあ機会があれば
伺いたいですね。
はい、ちょっと他にもね喋りたい人いるかもしれないんでね、
はい、
はい、ぜひそういった人も集めてやってみたいと思いますけど、
アイドルの会、
はいはい、あともう一個僕聞きたいのは、はい、例えばもうこれ究極ですけれども、時刻表はいかがでしょうか。
時刻表、
はい、
これ深いですね、はい、これ僕は時刻表買ったことないんですけども、うん、買ってらっしゃる方は見たことがあるんですよね。でやっぱりそれって読書か読書じゃないかって難しい気がしますけど、うん、多分その人にとってのとても大切な、こと、例えば旅行だったり、また旅行の計画そのものを考えたりとか、うん、っていう時にめちゃめちゃ面白いものなんだろうと思うんですよ ね、
そうですね。
でなんか人間が何かをしていくとか、何か新しいことを始めるとか、楽しいことを自分で作っていくっていう時に、人によってはそれが例えばさっきトムさんがおっしゃられた実学みたいな話の内容になってくるとも思うんですけども、あとまあ人によってはこういう小説の話で自分自身がこうなんかこう学ぶものがあったっていうことがあったりする気がしますけども、多分時刻表を熱く語って熱く持っている人っていうのは、多分そういう自分自身の喜びに間違いなくその時刻表っていうものが組み込まれてるんだと思いますよね。そう思うとこの人と、まあ、少なくとも本、その人の時刻表と一つの本っていうものの関係性っていうのは、多分、いろんな人たちが、自分が好きな本との間に持っている絆とそう変わらないし、なんかそう、なんかそれが別になんか、まあ、本読んでるわけじゃないかもしれないですけど、けどなんかその本というものと自分、人との絆っていうのは結構熱いものがあるような気がしますよね。
なるほど、
本との絆、
やっぱそれぞれの人がこう持ってる本との絆っていう感じかなって今、中ちゃんのお話聞いてて思ったんですけれど、
そうですね、
ね、なんかそういう意味ではなんていうんですかね、例えば原作小説があってなんか映画化されて、で映画見てから原作読むっていう人とか、
まあ、
あとアニメ化されてて原作読むとか、それも何て言うんですかね、お話はもちろん映画とかで見て完結して分かるけれども、やっぱり本に戻ってくるっていう、なんかやっぱ何ですかね、動きはやっぱあるんですよね。
やっぱりそういう人もいていいと思いますね。だから、うん、まあ、漫画でもきっとそうだと思うんですけど、やっぱり、映像化されていく中でどうしても伝えられない、伝えにくい要素っていうのは多分映像作品ゆえにあったりとかもすると思うんですよね。だそういう意味ではなんか映像作品になって酷評されてしまったみたいなこともよくある話だと思うので、逆に私なんかもなんか映画化されない方が良かったみたいな映画を見ると逆に原作がすごく気になったりするっていうのもあるので、なんか多分双方に良さがあるんだろうというふうに思います。映像化して素晴らしかったっていう声もいくつかね、いろんな作品ではあると思いますので、なんかすごくそこら辺は興味深いですよね。
ということでね、
はい、
先ほど中ちゃんが人類のね、こう長らくこうやってきたこの後世にいろんなこの情報とかを伝える手段としての本っていう話もありましたけれど、
はい、
やっぱこう長い時間培ってこう人間にこう染み付いて来てる文化だと思うので、先ほどの例えばアイドルの写真集も、まあネットでね検索すれば画像はたくさん出てくるし、僕の時刻表だってもうそういうね、いろんなソフトがサイトがあるわけじゃないですか。だけどこの本っていうものにこの人間が立ち返っていく、このなんか訳っていうか、どんな風に感じられます？
これなんか正式なところちょっとわからないところもありますけども、スマートフォンとか画面っていうものの情報の摂取って、これ個人的な感覚ですけれども、やっぱりこう指先だったり目だったりっていうものが強く影響を受けてる気がするんですよね。だけど本って手を動かすっていう作業があって、でもっと言うとこの紙の一枚一枚の質感だったりとか、その指の感覚だったりっていうのが結構自分にとっては大事なことだなって最近思うようになっていて、これ不思議なんですけれども、 この紙の本を読んだ時ってなんとなく紙の本を読んでいた時のことが思い出せるっていうのがなんか自分自身の感覚としてあるんですよね。なんかそれは不思議なんですけども、もしかしたらその人間って文字情報をまあインプットするっていうこととか視覚でものを理解するっていうこと以外にこう体全体で物事を受け止めてるのかなっていう。で紙の本っていうのが、まあ、別にそれが特段に素晴らしいとか、まあ、電子書籍でも、まあ、いろんな機能があるんでそれもどんどん有効に使うべきだと思ってるんですけども、やっぱ紙の本っていうものに人間が接した時にこう貼られるアンテナっていうのは意外と自分自身が意識している以上にいろんな方向に貼られてるんじゃないかなと。その記憶が全部こう集まってくるんでちょっと重厚な自分自身の思い出というか記憶に結びつきやすいのかなというふうになんか個人的には思ったりしてます。
なんかこう知識を単純に摂取するとかではなくてもう本当にこう体験体感というかね、
そうですね、
なんかそんな感覚ですね。
そうですね、なんか例えばあこの小説あの寒いカフェで一人で読んでいたなとかですねなんかそういう感覚だったり、あなんかパッと顔あの本から外を見るとあなんか実に自分が今読んでる内容とすごくマッチした風景だなとか、なんかそういう記憶とかそういう思い出って本読まれてる方にあったりすると思うんですけれども、なんかそういう記憶の一つになんか本ってなるんじゃないかなと。まあ電子がでそうではならないというわけではないと思うんですが、あの結構そういうことが起こりやすいメディアなんじゃないかなというふうに思いますね。
確かにこう自分の感情がこういう、 こう上がり下がりがあった時に読んでた本だなとか、ものすごくこれの言葉で元気をもらったよなっていうのってその本を見た瞬間に思い出したりもしますもんね。
そう、それがやっぱ手に、取れる大きさでこう常に目の前に存在してるっていう、物質として存在してるっていうのは結構インパクトがあるんじゃないかなというふうに思いますね。
すごいですね、やっぱこの体全体とかその体験体感としてこのいろんなものが巡る時間になるというか、
そういう感じな気もしますね。
だから人ってのはやっぱこう本を取って開いて読んでいくっていうそういう生き物というか、
うん、
なんかいいこと言おうとして
る、いいこと言ってる
あれいいこと、これいいことじゃないですけど別にね、はい、なんかでもその本をこう読む経験っていうか、
はい、
あのまあお一人お一人がこういろんなものを持っていらっしゃると思うんですけど、なんていうかこの、まあ、それこそ原作にあの結末分かってても読んだりとかあると思うんですが、まあ、そうじゃなくてもう本当にこの初めて読む物語とか、まあ、初めて触れる情報とか、まあ、僕が言ってた実学系の本もそうですけど、何ていうんですかね、知らないこと分からないこと、うん、このそれこそさっきのミステリーばっかり、はい、読んでる方もそうですけど、なんかやっぱそれがこう面白いってこう体が思ってるんですかね。
なんかやっぱり人間の好奇心っていうものがやっぱり何かしら作動しないと本って手に届かないですよね。だから多分本っていうものを手に取る一番のまあ理由の一つとしては、やっぱり自分自身にとって未知なものに触れることができるっていう、そういう好奇心が大きいんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますね。なんかそれはなんか逆に言うとさっきみたいななんかタイパコスパみたいなものを、まあ、重視するところとはちょっと違うベクトルのところにあるこう営みなんじゃないかなって個人的にはまあ思ってたりしますね、は
い、さっきあのナビちゃんが言ってくれたみたいに、はい、やっぱこの本の内容を読んで、まあ、自分の人生では体験してないけど、うん、まあ、この登場人物と自分を重ね合わせてなんかこう勇気をもらえたとか、うん、なんかそういうのもあったりしますよね。
そうですね、なんか読書の体験をすることによってね、こうやってあこんな風に自分の感情は思うんだみたいな風に考えたりする時もあったりしますよね。
やっぱりそうだと思うんですよね、うん、例えば読書って、まあ、本当にあの本の内容というかジャンルって山ほどあると思うんですよね。今言ったストーリーだけじゃなくて、例えばノンフィクションみたいな今世の中のどこかで起こっていることを記録したような内容だったり、またこの世の中に対してどういう風に物事を見つめればいいのかみたいな、そういう見方を、まあ学術的な視点だったりとかいろんなものを含めて見ていることもあったりするんですけども、多分そういった時にあ自分自身はどういうふうに考えていたんだろう、考えるべきなんだろう、考えていくことができそうなんだろうってこともやっぱりそこで得られる知見ですよね。またあのストーリーで言えばこういう時に自分自身はどういうふうに感じるんだろうっていうのはやっぱりすごくいつも思うことだったりしますよね。
中ちゃんにとってそういう体験をした本ってありますか？
はい、実は、まあ、うん、なんか なんか一個紹介できたらなというふうに思っていて、はい、今日持ってきた本があるんですけれども、さまざまいっぱい本があるし、またこういう本をおすすめするべき、おすすめするのにもっとふさわしい人がいるとは思うんですが、持ってきた本があります。早川書房の早川文庫というところから出ているテッド・チャンという作家さんのあなたの人生の物語という短編集なんですよね。これあの SF、 皆さんなかなかあの SF 手に取られることはないのではないかというふうにも思いますが、ちょっと私も政教新聞の、この記者の中でもトリッキーな分野にいると思いますね。トリッキーな方をちょっと
トリッキーな分野に、はい、
選んできました。今ナビちゃんがおっしゃったみたいに、自分自身がどういう感情を持つのか、どういうふうに思ったりするだろうかっていうのって、やっぱり自分自身が生きている今の毎日でもね、あんまりわからないところもあるけれども、全然違う、この特に SF っていう分野はですね、どうやらこの人類には起こりえなさそうなことにこの人間たちを投入して、でそこでその人たちが何をするのか、何が起こるのかみたいな、そういうちょっと複雑な仕掛けが多かったりして、私は時々読むのが好きなんですけれども、この今ご紹介したこのあなたの人生の物語という作品はこの短編集の中の、に入っていて、映画のメッセージという、映画にもなった、有名な作品なんですね。でこの作品が、どういうストーリーなのかというと、ある女性の言語学者が、政府からお呼びがかかる。でそれはですね、この世界を突然この異星人たちがこう襲来していると。でその異星人たちが襲来していて、何か攻められてるとかですね、攻撃されてるわけじゃないんだけれども、どうやらその宇宙人異星人たちがなんか言語を喋っているらしいと、なんか音声らしいことを発しているということで、それを解析してくれないかという依頼が舞い込んできて、この女性言語学者はそれを、音声を解読して、なんとかこの異星人たちとのコミュニケーションを図ろうとするっていう、大枠のストーリーがあるんですけども、
面白そうですね。
面白いんですよね。で、実はこのストーリーは、そういうストーリーの設定で流れていくんですけども、面白いところは、頭から終わりまで、この、女性の言語学者さんの娘への女性言語学者の娘への手紙っていう形式で進められていくんです。はい、でこの女性言語学者は異星人の言葉を解析していく流れがずっと続いていくんですけども、これ言語をやっている人だと時々考えられることなんですけども、人間が考えていることというのは、こう言語がそれを決めていると、言葉によって、人間の考える分野、考えるこの枠っていうのはこう決まっているっていう、考え方が言語学の世界では時々あったりして、よく紹介されることがあったりするんですけども、でこの物語中にもこの言語学の話がいっぱい出てきて、確かにそのトリッキーな、言葉遣いだったりとか、専門用語も多いんですけども、そういう枠組みで話が進んでいく中で、この異星人の言語を少しずつ学ぶ中で、この言語学者の頭の中の認識の構造がだんだん人間の能力を超え始めていくっていう、裏ストーリーがあります。はい、で、ここから先はネタバレになりそうなのであんまり話さないんですけども、実はここからもともとお話を振っていただいた内容に戻るんですが、さっきもともとタイムパフォーマンスとかコストパフォーマンスが言われる時代にあって、本を読むって非常にこうコストがかかるというか、ちょっとエネルギーがかかることなんじゃないかなっていうふうに言われてると思うんですよね。で自分自身もそういうふうに思っていて、確かにパッと済めば、すごく楽ですし、最後の結末を知ってからじゃないとちょっとドキドキして見れないみたいなことも非常に感覚としては私も理解できるなっていうふうに思ったりするんですけども、あなたの人生の物語っていうのは実は非常に読み進めていきますと、非常に深い展開が行われていくんですよね。ちょっと先を話を戻しますが、さっきトムさんが言ったみたいに自分自身の未知の世界っていう時に、例えばノンフィクションを読む、自分自身が全く経験のない世界の話を読む、これも未知なるものとの遭遇ですよね。で小説みたいなものっていう意味で違う人たちのストーリーを自分自身がこう後付けで体感するっていうのもとても未知なるものとの遭遇だと思うんですけども、この SF 作品の面白いところは、 自分自身っていうものにも未知なるところがあるんじゃないかと、自分自身は本当のところどう考えるんだろうかっていうところの問いが実はこの SF の作品にはあります。例えば、映画のララランドっていう映画があって、非常にあの面白い映画で僕も好きなんですけども、あのララランド の、 あの解説を少しだけすると、まあ若いミュージシャンと まだまだ売れない女優の卵の若い女性が、まあ、出会って、まあ、恋愛をする、恋愛をするんだけれども、お互いの、進むべき道がやっぱりその夢にあって、でお別れをする、で数年後、また2人が、まあ、出会う時にはお互いの夢を叶えているんだけれども、ただやっぱりその2人がもう一度出会う、あのつながることはやっぱりないっていうようなストーリーなんですけど、うん、ただそれを知ってても十分感動できる内容、はい、もし自分自身がこの人生の岐路でこういうふうにしていたら自分はどうなっていただろうとかでいうことがやっぱりそこでは描き出されている気がするんですよね。でこの SF 作品もそうなんですけれども、自分自身がこの時にどうなっていたかっていうのって、どうなっていたら、あの違う道を選んでいたらきっと違う人生になっていたっていうのって、例えば今のコスパとかタイパとかっていうものを、重視する時代にはめちゃめちゃいっぱい起こるんじゃないかなと、うん、SNS を見れば非常に羨ましい人生が広がっていたりとか、
確かに
そう、いろんあの、まあ、そうじゃなくったっていろんな人生の岐路に立って、ああこうしてればこうなっていたのに、うん、ああしてればこうなっていたのにっていうことがすごく起こりやすいと思うんですよね。もっと言うと、やっぱりラーメン屋さん一つ取ったって、ああここに入ったけどやっぱり最後自分には合わなかったとか、ああもうちょっと調べて入ればよかったなとか、映画見て2時間かけて、ああやっぱりこれあんまり面白くなかったっていうことってあると思いますよね、
はい、
でやっぱり今忙しい時間の中でできるだけそういうああとかとかそういう不快な気持ちって得たくないと思うんですよ、うん、やっぱりだけあの得たくないと思うんですよ、うん、けど人生ってきっとそういうことが連続してあるものなんだろうっていう気がするんですよね。でコスパとタイパってあの求められれば求められるほどすごくいいように思うんですけど、大抵そうはならないっていうふうに考えた時にすごく辛いだけなんじゃないかなって個人的にはなんか思ってしまっていて、あのなんかそれを求めること自体はすごく僕自身もよくやることなんですけど、けどそこに期待しすぎちゃいけないなってなんか時々思ってたりするんですよ。で話をあの元々ご紹介したテッドちゃんのあなたの人生の物語に戻すんですけども、実は先ほど言った、ある女性言語学者の頭の中に起こった能力の拡張っていうのは、
はい、
実は、未来を見通せるようになるっていう能力が発揮されるっていう風な展開なんですね。これ実は未来を予見できる、未来を見れるってなんかすごくワクワクしそうで、
はい、
結構辛いっていう気がするんです、うん、なぜかっていうとやっぱり人生っていいことだけではないからですよね。でもっと言うとやっぱ過去、自分自身の過去も未来もいいことって、いいことも悪いこともきっとあったと思うんですけど、けどそれをどうやって自分自身が自分のものにしていくかっていうのがすごく大切だなっていつも僕自身は思ったりするんですけど、やっぱコスパとかタイパにすごく断っちゃうと、やっぱり自分自身がいかにいいことに出会い続けるかっていうことばかりに執着してしまって、なんかそこからポンと外れたちょっと予期せぬ嫌なことみたいなものにこう対応することがちょっとしづらくなっているんじゃないかなって個人的には思ったりしています。なのでなんか物語を読んで違う感情とか違う状況の中に自分が置かれたらどうしようって考えることとか、あとノンフィクションだったりそういった実学の経験をすることで、自分だったらこういう時にこういうふうに振る舞えばよかったのになとか、自分だったらこういうふうに考えて苦しんでる人たちがいたりするんだなとかいうことって、やっぱり自分自身のなんかうまくいかなさとか生きづらさとか、そういったものをちゃんに対してのなんかワクチンになりそうな気がするんですよね。
ワクチン、
はい、なんかそういう意味ではなんか本を読む、未知なものにこう出会うっていう体験が総じて本を読むっていう行為にはなんか個人的にはあるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。
なるほどと
勉強に今なりました。
はい、なんていうかリスナーの皆さんも、なんていうかかなり頭をですねグワングワンこう回転させながら、
うん、
中ちゃんの話をですね今聞いていただいたと思うんですけれども、
すいません
いえいえ、
あのさっきの話に戻るんですけど、この読書体験がワクチンになるっていうお話伺って、あ、本当にその通りだなっていうふうに思って、あとその過去と未来の話も今すごい印象に残ったんですけど、なんか本の主人公、あのもちろん学術的な本にもなんていうか著者の方の考え方があると思うんですけど、そういう方も結構自分の過去の話をしたりして、こういう経験があったけどこういうふうにしてきましたみたいな、こういうふうにやった方が良かったと思いましたみたいなことも書いてあったりすると思うんですけど、なんていうか皆さん過去も抱きしめた状態でこう進んでいるんだなっていうふうに、小説とかもそうだし、本を読むと写真集とかももちろんなんか、あの時のこれがあったからこその今のあなたなんですねっていうのが分かるなっていう風に、なんか考えながらお話を伺っていました。まとまってないですが、
その考え方すごく素敵ですよね、うん、やっぱりあの今の SF の話ではないんですけども、やっぱり今と過去と未来っていうものを、まあ、どうやって、まあ、自分の中で受け止めていくかっていうことが、なんか人が生きていくっていうことの一つのなんか大きな枠組みだと思うんですけど、やっぱりできれば未来には素敵なことが起きてほしいし、過去のいいこと嫌なことっていうことをできるだけいい、あの自分自身にとってプラスに昇華していきたいって、そのためにこう今をどうやって生きていくかっていうことがとても大事だと思うので、なんか過去を全否定したいっていうのもやっぱり違うと思いますし、いいことだけ起こってほしい未来を期待するっていうのも、なんか実は人間としては少しなんか、まあ、当たり前のことかもしれないんですけど、少し弱々しくも感じるし、まあ、そういう意味ではこう生きていくっていうことの、まあ、そばに本っていうものがあるっていうことは結構いろんな人の支えになることが多いんじゃないかなというふうに思います。で、その上で、まあ、映画でもいいと思いますし、テレビドラマでもいいと思いますし、まあ、ラジオでもいいと思いますし、なんか自分自身が感じられるものっていうものを自分自身からこう触れに行くっていう作業自体が、やっぱそういうことを、なんかそういう人間がそういうふうに人間が生きていく力っていうものを強めていく気もするので、まあ、その中にあの本っていうものが、いや例えばコスパとかタイパ悪いよねとか悪いことがあるよねっていうことだけで、なんかちょっと横に隅に置かれてしまうのもやっぱもったいないなというふうに思いますし、なんか敷居が高いっていうことだけを感じて、なんか手に取らないとか、なんか偉そうに思われたくないなとかいうふうに思って手に取らないのも、なんかもったいないなっていう気がするんですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。まあ、今日中ちゃんの話をたくさん聞いてですね、まあ、その人生がですね、生きていくっていうところまで踏み込んで様々お話をいただいたので、まあ、こうグーグーグーっとこう拡大されて、もう解像度がめちゃめちゃ上がって、もうリスナーの皆さんの頭が今どうなってるのか、
めちゃめちゃ偉そうなことを喋ってる。
そんなことないです。
本当にありがとうございます。ではそろそろお別れの時間が近づいてきました。生協電子版では様々な機能の充実を図っています。
はい、例えばシェア機能、電子版の記事を会員登録していない方にも送ることができる機能です。これも何回もお話ししております。
はい、
はい、有料会員は1日10回シェアできます。シェアされた人はシェア機能の利用から72時間はシェアした記事がなんと無料で読めます。
これはぜひご活用いただきたいと思います。
はい、
さて番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字で labo@seikyo-np.jp です。感想だけでなく今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。
はい、そして Spotify で聞いてくださっている方限定ですが、いつも感想そちらからも送ることができますので、ぜひ送ってみてください。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。お相手はナビのすけと
トムさんと
中ちゃんでした。
さようなら。